とくとる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もまずはおはがきからね、ご紹介してまいりますよ。岡山県岡山市からは森脇田杖さんです。免疫力を上げるのにヨーグルトってどれくらい食べるといいんでしょうか。ドリンク剤などは何本飲んでも変わることがないから1本で十分と聞いたことがあるんですが、また私熱中症に何回もなったことがあるので今年気をつけているんですが、水分の取りすぎが体に害になることはありますかと、ね、これも気になりますよね。ご質問いただきました。そしてこちらは奈良県大和高田市から千代子さんです。最近生まれてから最高の体重となり悩んでいます。あ、私と一緒ですわやはり燃焼できなくなっているのかな、運動不足、3食を2食に、まあ、どうするべきか悩んでいます。断食もいいと聞きましたが、その後のやり方が分かりませんということでいただきました。他にも藤寺市から藪内陽子さん、河内長野市から荒又正蔵さん、神戸市北区から井上光さん、他にもたくさんいただいています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、肥満の原因っていろいろあるんですけどね、やっぱり、まあ、油物とかね、肉類ちょっと控えるだけでもちょっと違うし、あと体温低かったら体温上げないと基礎代謝良くならないし、
低体温だとやっぱり燃焼しにくいんですね。
それでね、まあ、食べ過ぎ、まあ、これね、適量って難しいんですけどね、涼しい夕方っていうか、まあ、夜にねちょっと散歩するとか、朝早く散歩するとかね、で断食はね、結局会う人会わない人いるんで、虚弱体質の人はの方にはちょっと会いにくいからね、であとね、便出てるんだけど便がいっぱい残ってる可能性あるんですよ。だから例えば半断食、午前中は水分摂取だけで何も食べないとか、であとまあオリゴ糖なんかを摂取して残ってるもの出したら、結構ね、たくさんの便抱えてる人いらっしゃるんでね、それでも体重は落ちますね。
はい、一度試してみてください。
それとまあ免疫上げるのに腸っていうことで、ヨーグルトよく聞かれるんですけどね、やっぱり日本人の腸内フローラ考えたら、日本古来の発酵食品を食べる方がいいし、
はい、
ね、でドリンク剤って言っても、まあ、ビタミン B 群の多いお野菜とかそういったものをね、しっかり食べる方がいいんじゃないかなと思うんですね。
そうですね。
あと、まあ、
食事から
水分の取りすぎね、まあ、取りすぎはやっぱり良くないんですけど、冷たいものの取りすぎね、これはまあ害になりますよね。で、まあ、熱中症ね、本当に毎年ね、亡くなる方もいらっしゃるんですけどね。
そうですよね。
今、まあ、お墓参り行かれてる方もいらっしゃると思うんで、本当に気をつけなきゃいけないんですけども、外出先でね、熱中症を予防するのはね、外出してからちょくちょく水分を摂取するんじゃなくて、外出直前とかね、暑いとこに行ってすぐに水分摂取、
はい、
だから喉が渇いてからでは遅いかもしれませんよね。
あ、じゃあもう渇きを感じる前からも取っておった方がいいと。
で、私もね、まあ、このクソ暑いのに日中テニスしたりするんですけどね。
すごいですわ、かっちゃん、この暑い中
で、まあ、家からテニスコートまでだいたい15分から20分ぐらいの場所に行くこと多いんだけど、まあ、家を出る前にね、500ミリリットルは水分飲んで、でコートについて、まあ、100ミリぐらい飲んで、あとは随時、まあ、水分摂取してるんですよね。で、まあ、自宅では常温の水なんですけど、持っていく、まあ、ペットボトルはね、半分凍らせて、でお茶をそこに足してね、飲んでるんですよ。で本当に、まあ、頭ね、熱くなる時なんかはちょっと頭をね、水で濡らしたりとか、まあ、そうやって対策してますよね。
冷やさないとね、本当やばい暑さですもん、
であとミネラルの摂取も重要なん で朝いつもね、まあ、乳酸菌生産物質のビオネ飲んで、で、まあ、梅干しとね、ぬか漬け食べたりね、
はい、
あと、まあ、海藻物語、まあ、10粒ぐらい飲んで、まあ、出かけますよね。
これでミネラル補給十分ですもんね。
で熱中対策と夏バテ予防、お腹の健康が一番なんですよね、
はい、
だから発酵食品、梅干しとか漬物で、お腹が冷えるようだったら甘酒とかね、やっぱりね、あったかい味噌汁、それから、まあ、かす汁もおすすめですよね。
あ、美味しいですね、かす汁大好きです私。
まあ、その他ね、まあ、ニラとかね、ニンニク、
うん、
あとゴーヤなんかはね、古来からの夏バテ防止食品なんですよね。で特にね、ニンニクの、まあ、酢漬けとか味噌漬けとかね、醤油漬け、まあ、シソカツオ漬けなんかもね、美味しいけど、で匂いがなくてね、で疲労回復効果抜群なんですよ。
あ、お漬物にすると匂いがなくなるんですね。
そうそうそう。で、まあ、ニンニクのね、ビタミン B1 ってね、他の野菜 のビタミン B1 と違って、まあ、通常のお野菜は水溶性、
はい、
ニンニクはね、脂溶性なんですよ。
あ、油に溶ける方ですね。
そう、だから要するに体内に留保する時間が長くて、ね、効果が持続するんですよね。
ほう。
だと、まあ、食欲減退にはまあやっぱりスパイスですね。
あ、今の時期こうピリッとね、ピリ辛のも美味しいですよね。
で、まあ、昔からね、日本ではね、こう山椒、わさび、生姜、あと、まあ、柚子、まあ、胡椒を使用してたんだけど、まあ、唐辛子がね、使用されるようになったのは江戸時代なんですよ。だから唐辛子が入ってくる前はうどんに胡椒を入れてたんですよね。
うどんに胡椒、今あんまり使わないですね。うどんに胡椒、
いや、柚子胡椒を入れたり、
ね、あ、そうか、柚子胡椒にすると。
で、まあ、様々なこうスパイスって、まあ、戦後ね、特に昭和30年代からまあ多用されるようになったんですけど、で胡椒はね、754年に鑑真が持ってきたっていうのが正倉院に残ってるって言われてるんですよね。
正倉院に胡椒が、
だから、まあ、2500年以上の、ね、まあ、歴史があるんです、胡椒ってね。で、まあ、強力なこう殺菌力、まあ、要するに抗菌作用があるんですけど、だから、まあ、今冷蔵庫あるけどね、未発達だった冷蔵技術がね、なかった時代、特に中世のヨーロッパとか、まあ、料理にね、欠かすことできなかったんですよね。で、まあ、大航海時代にね、まあ、大きな大陸をね、探したり、まあ、冒険するのに、まあ、食料をね、長期保存するためのものとしては、まあ、すごくこう珍重されたんですね。だから、インドのね、航路が見つかるまではヨーロッパではね、もう非常に今珍重されてて、で金とね、胡椒が同じ量で交換された時代もあったそうなんですよ。
すごい貴重なものだったんですね。
で、まあ、胡椒ってね、まあ、ブラックペッパー、
はい、
ホワイトペッパーってあるでしょ、
はい
ね、でこれよく分かってない人多いんですよね。
あ、確かに、うん、なんか香りはちょっと違う気がしますけど ね。
でペッパーケーブだったら知ってるって、これ、まあ、最近の若い子知ったんでしょうけどね。
ペッパーケーブよです、
うんうん、まあ、まあ、あれはいい人らしいからホワイトペッパーかもしれないけどね。で、まあ、ブラックペッパーね、黒胡椒なんですけど、胡椒の木から取れた未熟な実を乾燥させたものなんですよ。
あ、未熟な実。
そうでね、まあ、塩の隣にね、大体ブラックペッパーって置いてるところ多いんですよね。
そうですね、うん、
で強い、まあ、独特のね、こう風味があって、で牛肉との相性がいいんでしょうね。
だから確かにお肉料理にいいですね。
そうそうそう。でホワイトペッパーね、これ白胡椒は要するに完熟してから収穫して胡椒をね、
はい、
でそれをね、乾燥させた後に水につけて外の皮を柔らかくしてね、まあ、剥いたものなんですよ。でホワイトペッパーってこうマイルドで、まあ、魚料理とね、相性がいいってね。
あ、そうですね。あとラーメンに入れたりとかね、うん、
で香辛料にはね、免疫力をこう高めて、まあ、発汗させる働きとか、
うん、
あと脂肪代謝をね、促進する働きがあるんですね。
あ、脂肪の代謝にもいいんですか、
う
ん、
だから、まあ、肥満の人なんかは香辛料いいかもしれないよね。であとね、まあ、スパイス自体ね、こう発汗作用のあるものとか、
うん、
あと咳止め作用のあるものとかね、あと、まあ、悪酔いをね、防ぐものとか、あと、まあ、睡眠作用、
うん
ね、それから口臭の防止とかね、まあ、殺菌作用とか下痢止め、あと成長作用、視力を強化するものとか、まあ、その他ね、まあ、ビタミン C を含むものとか、あと母乳はね、赤ちゃんに飲ましてるお母さんには母乳の、
うん、
分泌をね、促すものとかね。
あら、母乳にもいいんですね、
うん、だから、まあ、そういういろんな種類があるんですよね。だから別に西洋の民間薬とか漢方でもいろいろスパイスって使われてるんですよね、
うん、
で、まあ、夏のおすすめはターメリック。
ターメリックっていうとやっぱりカレーですよね。
でカレー食べるとね、体内水素量が増えて、
うん、
それがね、活性酸素を除去するんですよ。だからこう深呼吸してもらって、
はい、
で深呼吸するでしょ、ね、でその深呼吸した時に炭酸ガスが出ますよね、
はい、
その炭酸ガスのね半分は実は腸で作られてるの。
え、そうなんですか。そしたら腸の状況が良くないと口からやっぱり悪臭出たりするってことですよね。
そうそうそうそう、うん、そうそうそう、だから要するに腸で作られたいろんなガスを吸収して、うん、はい、呼吸から出てくるんですね。
わ、
うん、でね、じゃあなんで腸で作られた炭酸ガスが半分かっていうと、要するにね、まあ、ご飯食べますよね、で 1g のね炭水化物が腸内細菌で発酵するとね、まあ、大体まあ 200cc ぐらいのね二酸化炭素作るんですよ。
あ、そんなに出るんですか。はい、
でそれと同時に 50cc の水素ガス作るんです。で要するに腸内で発酵して炭酸ガスと水素を作るわけね、
うんうん、
でその水素が、体内の、まあ、活性酸素なんかをこう除去する働きがあるんですよね。
ということはアンチエイジングにもいいということですよね。
だから要するにカレーを食べることによって腸内発酵がまあ促進される、ね、ということは、まあ、間に合う方は今日の晩御飯はカレーライスかもしれませんけどね、
いやもうカレーでいいって言ってくれると結構ね主婦としては逆に楽ですけどね、
だからまあね、まあ、それとねやっぱり夏バテ、ね、はい、これからがねいろいろ体調悪いなと思う方いらっしゃると思うけど、まあ、そういう時にねとにかくあったかいものを食べること、
はい、
ね、まあ、味噌汁なんか一番いいんですけどね。
そうですね、
でね、夏でもねやっぱりまあご自宅でね、鍋物、ね、しゃぶしゃぶとか、まあ、されたらいいと思うし、まあ、それとねやっぱりね発酵食品、
はい、
ね、まあ、梅干しからねいろんな漬物あるし、でやっぱりご自宅でぬか漬けしていただきたいなっていうのはね前から言ってますけどね。
ねえ、私も最近もうちょっと食欲落ちたなと思う時にはおかゆとぬか漬けと梅干しとかね、そんなにしてますよ。
だから私なんかね毎朝ね、きゅうり 2,3 本ぬか漬けに、ぬか床に入れて、で仕事行くんですよ。
ほう、
でまあ子供たちをね夕方勝手に出して食べてますけどね。
ああ、もう夕方には出来上がっちゃうんですね。
うん、だからナスとかねもう家で採れたいっぱいいろいろね使ってますけどね、
はい、
まあ、とにかく発酵食品はしっかり食べることが大事です。
ではここで番組から8月のプレゼントのお知らせです。美しい髪の毛は頭皮の健康と元気な毛母細胞、乳酸菌生産物質配合ビオネケアシャンプーとビオネケアトリートメントをセットで3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん8月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルかっちゃん
笑顔で元 気。
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中見ゆきがお送りしました。それでは
また来 週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。